前回ね、時間が来てしまったんで、今回その続き後半ということなんですけれどもね、暗検察というね、多度的に災いを受けてしまいますよという方位の方に、距離とね、時間と比例するって言われますからね。まあ、わりかし、かなり遠いところに長めに出ていってしまったという中で、九死火星の勝因が裏返って出るっていう形でね、脳とか目とか、神経系ということで含めて痺れみたいなものがね、ものすごくちょっと体に出て、で、まあね、病院に行ったけれども何でもないですよって言われたんだけど、ちょっと長引いて、で、奥の手のスピ系の整体に行ったらちょっとついてますっていうことで、まあ除霊してもらったらば、だいぶね、楽になったっていうのがあって、やっぱり思いっきりそういうものの影響を受けてたし、まあ受けやすい部分っていうのがね、やっぱりその、まあこういう仕事をしてたりっていうところもあるし、いろんなところに行くっていうこともあるんだけれども、やっぱり決定的に方位方角が悪い時に出ていくと、暗検っていうのは人間だけじゃなくて、まあ見えないものの存在みたいなものからも、ちょっとこう、狙われるということとか悪意を持ってということじゃなくてもね、足を引っ張られたりとか、まあ頼られすぎるみたいなね、ことがあるんじゃないかっていう仮説で、まあ妙にそれがね、すごく納得して、うん。で、結局払ってもらったらね、ジンギスカン屋に行くのに乗るバスに全力ダッシュできるようになったぐらいだから、まあめちゃくちゃ元気にはなったんだけれどもね、ちょっと長めの間、結構しんどいなっていう感じが体感としてあったんですよね。で、前もね、前の前回の配信の終わりの方に話したんだけれどもね、もともとがね、結構こう陰陽で言うと陽で、寝やか人間なんですよね。明るいところが自分でもあって、まあそれが故に一時期すごいネクラになんかね、憧れた時もあったんですよね。なんかネクラ、なんかこうね、すごい芸人は、クラスの人気者ではなれないみたいなね。ダウンタウンの松本さんとかがもう言ってた頃ぐらいから、ネクラがかっこいいみたいなね。特になんかこう、芸人とかね、笑いにこだわりたいっていう人の中ではそういう認識っていうかな。まあ、そう、俺も含めてそういうのに憧れて、なんで俺はネクラじゃないんだって思ったことあるもんね。それは、ね。今になれば自分は自分だからね、もともとね、トンネルズさんとかに憧れて、こう、お笑いやりたいみたいなタイプの人間だったんだけれども、なんかネクラじゃなきゃダメなんだ、みたいな思い込んだ部分もあって、ネクラ憧れありましたからね、うん。で、なんか、太宰治とか読んでもネクラだし、ずるいなーみたいな、うん。かっこいいな、このクラスさ。なんか俺なんでネクラじゃないんだろうな、みたいな。いいな、ネクラ、みたいな。結構明るいし、落ち着きないし、俺。うん。で、一時期憧れた時があったんだけども、やっぱり陰と陽って、裏をなすものだから、まあ、引き寄せの法則って言ってね、類は友を呼ぶ。同じようなね、考えとか波長を持ってる人が集まるっていうことがあるけれども、陽のものに対してやっぱり陰がくっついてくるっていうこともあって、結構ね、なんか小学校の時とかも、菊田ってこれ俺の本名ね。菊田だけはなんか私のことを分かってくれるみたいな感じで、ちょっとクラスとかで静かな女の子とかがなんかすごいこう、味方じゃないけれどもなんかこう、俺のそばに来るみたいなのがずっとあって、だからね、やっぱりそのスピ系の生態の先生曰く、なんかあなたと言ったらなんとかなるんじゃないかと思って、すごい頼ってるんですっていう女性の例がついてたらしいんですよね。うん。だからなんかそれも含めてすごくね、納得がいくなっていう感じがあって、意外とね、なんか俳優さんとかでも結構鬱になっちゃったりする人とかね、いたりするんだけれども、まあね、こういうものって、まあこのラジオ、とかだからこそ言えるんだけれども、 なんかお医者さんとか薬でもダメだってなった時に、ちょっと違う原因、霊障的なものっていうところを疑った方がいいかなっていうパターンって結構ありますよね。で、なんか因縁が深いね、役とかをやった後に俳優さんがちょっと精神的にね、まあ、おかしくなってしまって、なかなか元の自分に戻れないみたいなことがあって、なんか、そういう話ってかっこいいなとか、なんかすごいな、俳優さんが、ちょっと向こうの世界に行っちゃって、なかなか本来の自分に戻れないんですよ、みたいな。松田優作さんとかが昔言ってるのを聞いたりして、かっけえな、みたいな、なんかそういうことあんのかな、みたいに思ってたんだけれども、一つのね、霊障のパターンっていうのもね、パターンとしたらあると思うんですよね。わりかしね、とんでもない業が深かったりとか因縁があるような役をやった後にそういう状態に陥ってしまうような人もいるっていうね。で、そこに対して除霊した方がいいですよとか言い出すと、またなんかね、怪しいし、なんか変なね、インチキを紹介してとか金を取ろうとしてみたいな話になっちゃったりとかね。だからわざわざそういうことをこっちから言う必要はないしね、まあそういうこともあるんじゃないですかみたいな、ねえ、ことの一つとして話題に出したりとか、まあ、認識が持ててればいいかなぐらいの感じで決して進めたりとかね、それを声高に言う必要ってないと思うんですよ。でもね、自分におけるパターンとして考えたときに、なんか二つ三つこう潰してって、ああ、ちょっとこれどうやら違うところから来てるなっていう感覚があったときに、違う対処でね、それこそエネルギーの調整だったりとか、まあオーラを整えてもらったりとか、まあ生体の世界って結構深くて、そういうものがね、表向きには出してないけれども取れる先生がいたりするとかね。で、針なんかでこうプスプスって針を刺すとそこから抜けていくなんていう話もあったりしてね、まあいわゆる代替医療的なものも含めて検討してみるのも一つの方法かななんていうふうに思うんですよね。実際ね、今回これで本当に楽になって、で、運命学を研究されてる方にね、温泉でも取れることがあるっていう話をね、今日聞いて、で、ラジウム温泉、ラジウムの放射線が意外とね、そういう取れないものをパンと取ってくれる時があるっていう話聞いてね、硫黄でね、そういうものが取れるっていう話は今まで聞いたことがあって、なんかね、もう、とんでもない悪霊で、これなかなか払えないなっていうような悪霊をね、硫黄分が強い温泉に行って200ぐらいするとそれが取れちゃうなんて話も聞いたことあってね、硫黄の匂いをね、なんかそういう霊的な存在が嫌うっていうことがあるらしいとかね、そんな話もあるんですけれども、ラジウムっていうのを初めて聞いて、で、まあ僕ね、温泉ソムリエ持ってますから、日本中のいろんなね、温泉行って、で、ラジウム温泉だとね、玉川温泉とか、岐阜のね、恵那の方のね、ろうそく温泉とかね、もう、様々行ったもんですよ。あれもすごく不思議な話があって、玉川温泉のあたりに、ところにね、鳥居が立ってるんだけどね、その鳥居のところをね、後々ね、ガイガーカウンターで調べたら、そこから出てる放射線がすごい一番そのエリアで強かったっていう話があって、やっぱりそれが何かね、こう、まあ、いわゆる北斗石だよね。北斗石の出すラジウム効果っていうものが人体に良くて奇跡を起こしたりとかね、病気を治すっていうようなことを含めてね、それを昔の人は神としたりとか、この辺に神様が宿ってるみたいなね、認識をしたのかなっていう、まあ、単なる偶然というよりは、本当にガイガーカウンターで一番、放射線量が高いところに鳥居がね、ちゃんとね、こう立ててあるっていう、話があってね。だからやっぱりそういう、なんていうのかな、ある種のやっぱり神のようなね、力を、まあ、北斗石とかラジウムが持ってるんだなっていうね。今、玉川温泉と台湾でしか取れませんからね、北斗石って。それこそね、もっともっと時間が経っていくと、もう手に入らないね、幻の石みたいな感じになるんだろうなっていうふうに思うんですけれどもね。なんとね、都内でね、今買ったらこれいくらするんだっていうね、北斗石がね、立派な北斗石がドーンと入ってるね、銭湯があるんですよ。で、昔よく行ってて、お店の人なんかにね、これどうやって手に入れたんですかなんて聞くとね、おじいちゃんの代、まあ、じいちゃんが持ってて、まあそれをね、銭湯に入れたんだっていうことでね、今はもうね、買えないレベルの大きさなんだけどもね、それが入ってるっていうね、銭湯ってこれ、値段高いわけじゃないんですよ。普通の入浴料で入れるから、もうね、素晴らしくて、久々にね、 ラジウムもちょっとね、きついものとか、霊抜きにね、効く可能性があるっていう、ね、ことを話聞いたんでね、早速なんですけれども、行ってきてね、長めにね、入浴して、スワイショーっていうね、腕振り健康法を、風呂場の片隅でやって、すごいね、すっきりした、帰りに今ね、こう、ちょうどこれを撮ってるっていうね、これで最初なんで銭湯にいたかっていうところと話がまあ繋がったと思うんですけどもね、ただの銭湯じゃなくて、立派なね、北斗石が入ってるラジウムの、まあ、出てるね、銭湯に行ってきたということでね、今回歩きながらのね、収録なんだけれども、2本分撮れたということでね、ちょっとおすすめかなと、なんかね、辛いなとかね、変に疲れ取れないなとかっていうことがあったらね、まあ、ラジウムだったりとか、硫黄系の温泉に行ってみるとかね、さっきも言ったような、ちょっとね、まあ、口コミなんかでもそういうの出てるところもありますからね、ちょっと力のあるね、取れる整体の先生に見てもらったり、針に行ったりとかね、そういうことでアプローチするっていうのも一つの方法かもしれないと。まあ、実際今回、自分はそのケースでね、結構楽になったというか、救われましたというような、話今回はさせていただきました。聞いてくださる方、いつもありがとうございます。